今日のところはですね、この読んだらすぐに2回同じ言葉が出ています。それは7章の初めですね、カリヨの祭りが近づいてきた。これは今のこの秋、10月からですね、10月の半ばから、まあ、8日ほどなんですけども、カリ、その時に、砂漠ではですね、カリの小屋を建ててということだったから、そういう、まあ、カリヨの祭り、砂漠地帯の生活をいつも覚えておくためにもこういうことをしていたということですね。そしたら、イエスの兄弟たちとありますが、これはイエス様も本当の兄弟いたわけですね。で、これは前にも、読んだことがあると思いますが、マタイの13章の55、マタイの13章の55節にあるわけですね。名前があります。ちょっとそれでですね、27ページですね。新教大学では27ページのところにあります。マタイの13章の55節ですね。55節にありますね。故郷に帰って街道で教えていたら人々が驚いた。この人はこのような不思議な力をどこから得たんだろう。この人は大工の息子。まあ、石をたくさん使ってたから石膏でもあるんですけども、母親はマリアでない。兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダと。まあ、いろいろ兄弟がおった。みんな、要するに普通の人ではない。どっからこんなことを学んできたのか。勉強したわけじゃない。普通の人は文字も読めなかったわけですから、いつも驚いた。こういう時に名前を一人一人わざわざ言ってるんですね、名前。みんな知ってる。ごく普通の人だ。まあそういうことです。ちょっとまあそのことだけですけども。そうしたら、ここでですね、そのイエスの兄弟たちがこう言ったんですね。こう去ってユダヤに行って、あなたがしている技を弟子たちに見せてやれ。公に、知られたいと思いながら、密かに行動するような人はいないか。こういうことを言ったのもですね、兄弟たちもイエスを信じてはいなかった。最も身近な人でも、だからといって信じるわけじゃないということがわかるわけです。これだから最も遠い人でも、私も、家族も、友達も、学校、小中高、大学、先生も、ただの一人もキリスト教徒は言われなかったけれども、突然そういう立ち読みを知った、ということもあります。こういうふうに、たとえ親がそうであっても、直ちに信じるということにつながらない。いつも神様からの呼び出しがある。ということなんですね。偶然ということではなくて、イエス様を信じることができたということは、神様からの、それこそある時があって、呼び出されたから信じることがあってきたということなんですね。兄弟たちも信じてなかった。普通ですね、身近にいつもおったら信じるように思いますが、そういうことではないんですね。非常にこれは神秘なことであるということです。でもですね、その近くにおると、いつも祈りがなされる。自分の家族がどうか信仰を持ってほしいと。私の場合も日夜忘れることなく祈っておるわけです。子供たちも、まあ、まだ本当に信じることができていない。時たま帰ってきた時にはこう参加したりする娘もおりますけれども、どの程度信じているかこれはわからないところなんですけれども、だから本当にそのですね、罪の許しを信じる、葛藤を信じるという、できるようにと、一日も忘れることなく祈っているわけですが、それが聞かれる時が来ると。で、私が死んでからということもあるわけですね。 生きてる時に信じてほしい、早く信じてほしいと思うのはこれは当然ですけども、周りの人の祈りが、親、兄弟が信仰を持っていたら、周りの人が祈ると。その祈りを聞いてくださるということがある。そういうことで、親がキリスト教であったり、親族がキリストを信じる人の場合に、子供も信じることができた。そういう祈りがずっと重ねられてきた。ということが言えるわけですよね。そのことを覚えて、それこそ時が来たと思ったら神様が引き寄せるということです。で、イエスはですね、私の時はまだ、時っていうのがあるということをはっきり言われてるんですね。そしてもう一度この8節にも、私はこの町に行かないと言いながらって、時はまだなんだと言って、はっきりとその意味、時というものにこだわって言われたわけです。で、この時もう少しやったの。7章の20を開けていただくとですね、ヨハネ7章の20ですね。7章の20節を見ますと、イエスは神殿の権威な台で教えていたが、その宝物殿の近くでこれらのことを話した。と言ったんですね。ユダヤ人たち、取り巻く人たち、ファリサイ派の人々はですね、イエス様も、イエス様の父なる神様も知らない。という、はっきりとですね、周りの人たちが人々に神様のことを教えているような人であるのに、本当の神様を知らないと言ったんですね。みんなはそれに腹を立てたわけですけれども、誰もイエスと捉えなかった。イエスの時がまただったという。こんな風にですね、捕まえられるということさえも、時がある。神様の定めた時があるということ。この一つ一つのことをですね、悪い人がそう計画を立てて、その計画ができたら来ると。そのような人間的なことの背後にも、必ず時がある。神様の定めた。そのような見方っていうものを、ほとんどの日本人はもちろん考えたこともないと思いますね。偶然そうなったとだけです。偶然ということは何にも導いたりしたんではないと。理由はわからない。そもそもこの聖書という本は時というのを非常に重要視しているわけですね。この全宇宙、世界全体に最初の創造の始めの時があった。ですね。初めに天地を創造されて、光あれと言われた、その時に光が存在した。そうして、この世の最後の時がある。世の終わりという時がある。天地創造の時からずーっとですね、最後の時まで全体をこう俯瞰している。その大きな流れについての神様の大きなご計画。そして実際に なされてきた歴史の流れのこと。神様がいかにそのような初めの時から始まって終わりの時まで導いていくかという。この歴史も神の言葉に含まれる。ね。神のご計画だから。偶然的に起こっているのではない。ということです。そういうことで、イエス様も若くして死ぬの時、あると。世の終わりの時は、でも誰も知らない。人の子さえも知らないと言われたんですね。 人間の形をして非常に苦しい、喉も渇く、ある種の限界を持って、その状態では終わりの時がいつかは人の子、人間の子としてきた自分もまだ知らない。今は当然天に変えられて神様と同じになっているから、当然それはご存知なわけですが、そのように聖書の中で非常に大事な部分を占める預言書というものも、主の時がある、終わりの日、その時ということを繰り返し言っているわけです。神様の非常に重要な啓示というものがその時に集中している。必ずその時が来るんだ。イザヤという人はまた特別にですね、人類全体を罪、悪の力から救う方が現れるんだ。そういう時が来るということを、イエス様が生まれる700年ほど前からすでにその時のことを予言した。そして言葉を聞いたわけです。そういうふうに、重要なことは、神様の時っていうことでずっと一貫してるんですね。こういうのは、歴史観ということを言いますが、聖書のこの歴史観というのはそういうふうに、大いなる神様が初めの時を定め、時に創造してからずっとその上に続いている。私たちはそういう神様の大いな、無限に大きな力、ご計画を知らないから、みんな意味がわからない。言い換えたら偶然だと。偶然だということがわからない。ね。そして、人が神様から呼び出されるのも、これも時がある。アブラハム見たらわかりますよね。ずっと羊飼いをしていたわけです。周りの人と何にも変わらない生活をしていた。ところが、かなり年を取ってからですね、突然神様からの呼び出しがあった。それが神様のアブラハムに対する時であった。ね。誰もわからなかったわけです。それで、そういう意味で最初に言ったように、キリストを信じることができるようになったっていうのは、その人にとって神様の時が来たから信じることができるようになった。で、だんだんとその時を大切にしておると、神様もだんだんと導いてくださるけれども、人間の側で、そのなんか呼び出されているという時を感じたのに、他のことにいろいろと、言っておると、だんだんとその神様からの受けたこと、時が来たってことを忘れていくっていう人もたくさんおるわけです。けれども、ずっと忘れたようになっておってから、また不思議なエクサルで、ある人との出会い、あるいはある本、あるいはまたある小さな集会での、ちょっとした出会いとか話によって、再び神様からの呼び出しを感じて、それから本当に信仰に熱心になる。喜びや嵐の力を感じるというかですね。そういうようになる方々も多い。ということです。そういうことでですね、この時の問題っていうのはいろんなところにある。普通の人間にとっては死ぬ時がある。誰もわからない。ね。ってことは必ず来るわけですよね。で、死んだらどうなるかっていうのは、日本人の神道の仏教的な考え方では、ある一定期間、死んだ霊がさまよう。で、さまよってるから、祈ってやらないと、さまよってる霊が悪いところへ、 あるいは人間にたたりを起こすんだ。だからご飯を備えたり、ついでに供養とかをする。要するに、たたりをしないようにするわけです。それで、遠いところで戦争で死んだ人が、恨みを持って、あるいは家で死ねなかったら、悲しみやら恨みを持って死んだだろうと言って、そういう人は特別に祈ってやらないと、たたりが大きいんだという考え方、非常に今でも一般的ですね。何のために手を合わせてるのか。テレビカメラでもどっかで事故が出しなくなる。手を合わせて拝むという人を必ずと言って映しますよね。何のためにってのか。それは死んだ人がたたってこないように。無事にですね、それがずっとたたりをしないようになって、静かになって、そして今、四十九日も過ぎていくと、だんだんと祖先の神々に一つに合一していく。まあ、そういったふうなことでですね、それが合一して、また、正月とか、盆の時に帰ってくるんだ。まあ、そういったことを漠然と信じているわけですね。いつもいつもお祭りごとをせないかみたいな、そういうようなことです。京都のあの大文字焼き。ああいう間もみんなこの悪の輪と追い出すため、たたってこないと抑えるため。祭りも、盆踊りっていうものも、そういう踊ってですね、悪い霊が死んだいっぱいの人が憎しみや怒りで死んでる人、たたり、恨みが降ってこないように退散させるため。そういうふうにいろんな仏教的な行事、お祭りというのも実は元を正せば、その死んだ後、どうなるかっていうと、その死んだ霊がうろつくんだ。実際にそういうことが来て、幽霊が出てくるとかいうことがずっと言われてきたことですね。でも、キリスト教はそういうこと全く違うわけですね。時が来て、そして少しでも死にた人は確実にですね、神様この呼び出しを受けて、天に行って、よく今まで学んできて、信じた時からすでにもう永遠の命。肉体は死んでも死なないものに変えられる。信じてない人はどうか。それは私たちが見てどんな心で死んでいったかわかりませんから、神様は耳で知っているから、それは神様がそういった生きている時の行動、言葉、したこと、全部ご存だから、それを神様が判断されて適切になさるということです。神様を見てにあるわけ、どっちにしても。で、何らかの厳しい裁きを受けるかもしれない。受けないかもしれない。だけどそれは神様を見てに委ねたらいいということで、死んだ人のために祈りなさいということは一回も言われてないことですね。祈るのは生きている人のためです。葬式をさせてくださいと言ったら、それからイエス様についていきたいって言った。死んだ人の葬式は死せる人に任しとく。死せる人ってのは未だ生きた神様、キリストを知らない人に任しておいたらいい。それぐらいですね、仏教では死んだ後にも一生懸命祭ろうとしなければたたると大違いですね。祈りは死んだ人のために生きていると。亡くなった方は神様に言ってに委ねますと。信じておれば最善にしてくださると信じたらいいだけのことですね。そういうことで、この時が来るっていうことはですね、この神様を信じてなければ暗い中に行く、そういう時なんです。特に事故や災害、あるいは事件に巻き込めて殺されたり死んだり、川を追って死んだ人は非常に恨んでる。死というのはそういうふうにですね、その人が生きた人間にこう、たたってくる、そういうきっかけの時になる。まあ、そういう一種のですね、漠然とした不安に包まれているという感じですね。いろんな仏教的な行事に。そういうことを教える場が全くないわけです。だからみんな誰も知らないままで大きになっていって。死んだ後のこと話すのも楽しくないって、何かというと笑ったり食べたり飲んだり、そういったことをいくらでも話してる。それからこの成績が良かった。この成績はこれが学校1番。これは2番、3番、どこ行く。スポーツにしてもどこが1番、ホームラン行くか。そういうことはいくらでも話すけども、一番肝心な、必ずみんなが一日一日、 到達すると死ということに関してみんな顔を背けている。これ聖書は真正面から見つめているわけですね。イエス様も十字架で死の時、私の時がはっきりしていた。そして全世界を救う人が来るその時がある。そして全ての悪が決着をつけられる。悪の力が全て消えてしまう。そういう新しい天と新しい地の時が来るということも聖書で言われているんですね。私たちもあと何十年もしたらもう必ず地上の命、私もだんだんと少なくなって、妻もなると元気ですけど、だんだんと弱くなってきて、まあ、そういう点考えたら、一日一日を大切にしないといけないということを一生思わされるところです。元気な時は、今日一日少なくなったと、そんなことは考えもしないで、ずーっと生きてるような気持ちだったけども、現地に確実に弱っていってる状態も見ますと、本当に私たちは大切に思わないといけないということですね。いろんなことですね、思います。でも最終的にはですね、その時も神様がご存知で、そうして最善の状態に変えていただく時なんです。どのような病気で、事故で、災害で死んだとしても、そして本人が信仰を持たなかったとしてもですね、周りの人に祈りによって、神様は愛だから聞いてください。そういう意味で祈りというのは自分のためだけではなくて、知ってる人たちのためにとっても大事なこと。ということですよね。それで祈りを友ということも、こういう時代も一層大事なわけです。武器、弾薬。そういうアメリカやヨーロッパの巨額のですね、何千億という費用で、ああいう、ウクライナは、ロシアを、ロシアを追い出そうと。自分たちだけの武力ではとてもじゃなかったです。一発やられとったんですね。そういう武力があったと思うと、また今度武力を増強しようと。その動きに拍車をかけるわけです。その時非常に、こういった武力に頼るものは、さらに他の国々の武力を、日本もそうです。2倍にしようとか言って。いくらでもですね、老人の方々や、自ら死んでいく人たち、何万という人が、2万という人が今死んでるわけですよね。自ら死んで。未遂までしたら30万ともやる。前もちょっと命の字も書いたけれども、政府はそれを調べようとしなくて、ある外部団体がですね、初めてそういうことを調べたら、相当な数の人に共産党が調べたら、実際は調子の2万人であっても、自殺し未遂、しようと思ったけど、できなかった。そういう人も合わせた30万にもなる。そういうことの対策のはるかに大事だ。ということですね。武力を持ってしまったど、これを使ったら相手の国をたくさん死んだり、怪我したり。めちゃくちゃになるわけです。さらに報復したら、それは誰も知らないこと、大変なこと。でも、残念なことに日本では、本当のこの神様のことを伝える人が本当に少ないわけです。教会っていうのは、こういう習慣も非常に少ない。だから、霊的にさまよっている人が、自分でですね、高いところから飛び降りて水の中に落ちたり、よほどのことがなかったらそういう決断はできないはずですね。もし失敗したら生涯ですね、大きな障害者になるかもしれない。みんなからじろじろ見られる。家族も同様。あの人にいいかな、あのようにしてな、自殺調停できないんだな。そしてああいうふうな障害者になったんだよと。そのようにですね、非常に失敗した時には非常に大きな本人も周りの人、家族も。それで、じゃあそれでもこの家族はずっと消えることない影を持ち続けないといけない。ね。そういうことから思いますと、一番の問題は、そういった武力ではなくて、本当の聖書にあるような希望、信仰の道を与えようとすることなのに、 まさに逆であったから、キリスト教の名を借りてですね、正体を本当に金を借りて欺いて、文鮮明よいこともあれ救い主だと。そのような町があった、根本的に町があって、1億円でも騙し取ろうとするようなこと、繰り返し行われてきた。そのような宗教が、今の前の宗教の、このまた、お父さん、そのまた、お父さん、騎士、前の宗教。戦後孫がずっと家に続いてきて、副大臣、副大臣、地方からいろんな人たちが、その影響を受けて支えられてきたというんですね。本当のキリスト教の信条をしてたら、そんなものが大きな間違い、サタン的な宗教はすぐに分かったわけですが、日本は残念ながらそういうことが知らないわけです。だから、こんなに大量にですね、しかも莫大な資金もアメリカに流れてる。で、政府の忍ぶいっぱいの人がゾロゾロと、あの統一教会のサタン的宗教に引っ張り込まれる。これは日本だけですよね。なぜかというと、そういうふうに本当の神様を全く知らないで、NHK の公共放送のものでも、絶えず神社や実家過去のことはしょっちゅう出てくるけども、一切キリスト教の人になる。たまに裏上天使堂のとか珍しい、真夜中にそういうことを言う人。ですから、録画をしているから、そういうのを知られて、できますけれども。はい。まあ、そんなことですね。音楽といっても、この必ず民謡、民族音楽、民族舞踊とか、こんなのがやたると多くなる。以前は FM というとクラシックばかりだった。キリスト教の伝道から流れていく。今はクラシックは逆さになかなか FM どこで来てるかわからない。ほとんど FM は私も使わなくなった。全然使わなくなったぐらいですけども。まあ、そのように、この現在の日本の根本問題は、神様の時っていうのを全く知らないと。神様愛だから、それぞれの人にふさわしい時を与えておられる。病気の中にも、人生の中に何度かですね、近づいて語りかける時がある。もう多くの場合はそれを逃がしてしまう。一度適切な時期が来て呼びかけがあった。あるいは事故や病気、あるいは語りかけ、来てやる。それがあったのを逃がしておると、また今度来る、こういう呼びかけるとか、時間が遠くなる。ということだから、心をま静かにして、この出来事は私に一層神様に近づくようにという呼びかけなんだ。それは、病気とか、非常に苦しいこととか、ああいう災害事件とか、何かそういうことをきっかけであることが多いわけですよね。私の場合も、家庭が、戦争の満州での大変な目にあって、母がずっと病気だったから、非常に暗い家庭であって、そういうことがあって、悩み苦しみといろいろと続いてたわけですね。で、歴史を始めての学士運動で騒然としてた。で、夜のみんな、理屈がしっかりした、この真面目な人たちも、無神論、神様なんか、全然いない。いうのが、熱心で真面目な人たち、全部そうだった。ただの一人もキリストのことを私に言うたり、そんなビラは全くなかったもので、だんだんと追い詰められていた。まあ、そういうくらい状態で誰も言えなかったような時に、突然立ち見るんだ。誰でもですね、いろいろな苦しいこと、どうして自分にこんなことが起こるんだろうかっていうと、それぞれの人がいろいろと現在も、また過去、これからも経験していく。でもそれは神様がその時なんだ。何か良いことを神様を起こそうとする時なのだと信じて受け取ろうとするときには本当に良くなっていく。パウロが言っているように、すべてのことを信じる者にとっては、良きに転じる。ということですね。本当に不思議なんだけど、そういうことを、神様を信じるということは、そのことも信じることですね。私が山、本当に好きで、今でも一番地上で行きたいところって山なんですね。それも突然知らされたわけです。 非常に苦しくて、大学の時も、自粛で折れなくなって、ほらほらと、その時は、京都の岩倉屋という北部に寄ったんですね。自転車ずっと、後輩の方行ってた時に、ふと山道があって、そこを登っていたのが私が山を好きになろう。それも突然だった。それがずっとですね、京都の三条の大橋のところから真正面に見える800メートルの山です。それが天ヶ岳、天の岳ですね。名前もですね、不思議と、私が初めてその山の良さとして出た、天の岳、天ヶ岳という山の名前だった。うん、でも京都行くたびに、見えるんですね、天の岳、真正面から。でそこからの地にはずーっとちこちですね、4日も5日も6日もかけて、日本海見える、福井県の方まで、リュックで、山小屋がないんですよ。地図と磁石だけで、ここはこのぐらいの角度で入っている。もう何百メートルしたら、こちらの北西の沢が出る。こちらの方にこういうふうに沢が出る。それずっと確認してないわけです。だから非常に独自力ができたわけですね。で、まあ野生動物、命に出会ったりして、非常にこれ使うというと、どうしようと。本当に怖かったこともあります、夕暮れに。そんなこともありましたが、まあ、それ以後、まあ、アルバイトしては、夏休みにアルバイトしては、何日か山へ行くということがあったわけですけども、まあ、だんだんと忙しくて、山どころじゃなくなってですね、教職と教員の仕事と、このキリスト伝道会議の2つを持ったら、とてもその時間が出てこないということで、行けなかったのが、17年か8年前か、北海道の瀬田に行って、そこから、旭川、にも無教会にしていたので、そこに行って、そこからあと車で1時間、帰ってきたんです。それで本当にですね、何十年ぶりかで大雪に行って、ことができましたが、それ以来帰りで、車で時間を取らないで、重装とかとても時間的にできないから、そういうとこ行って、山というのはそういうんでですね、御言葉の世界なんですね、私にとって。もう、人間が作った美しいものは、彼の作った人や展示場、あるいは警察、ちょっと変わったんだ、警察を見張ってるようなことがあったり、禁じたりすることもありますが、人間的なものにいっぱい入り込んでるわけですね、当然。音楽にしてもですね、貴族、金持ちが言えば支えたというところがあるわけです。オーケストラでも、非常にその音楽大学には能力があるし、お金がいる。高価な楽器も買わないといけない。コーチしてもらえない。そういうのがいっぱい、オーケストラ第2は、背後にあるわけです。誰を採用されるのか。で、一番にならないといけないとかですね。何かというと、そういう芸術にしても、スポーツにしても、一番、そんな汚れが入ってくる。オリンピックなんか、その最多もんですね。金まみれだったわけです。そんなふうに、ところが、自然の世界はですね、葉の一本、木の一本見ても、山の姿を見ても、雲を見ても、小鳥の川の鳴き声、川の流れも、何にもそういう汚れがないわけです。本当に汚れない。全然違うわけです。人間が作った技術、芸術も、これもいろいろ私も影響を受けたりして、特にベートーベンは学生若い時にはその力を受けたりですね、彼も。で、当然、普通に技術作品もそれなりに目を開かれることもあります。けれども、あの雄大なですね、山から見ると、広大な、非常に美しい夕焼け、山々の貫の姿。しかもそこにはすごい労力をして一人であれば、テントも、固形燃料、雨具も、すべて毎日の場合持っていかないけんから、思った重たいわけです。その重荷を背負って登って、そして歩くというところに、苦労して苦しみと共に、そして与えられるから大きな影響ですね。まあ、非常に有名な演奏が、NPO みたいに来て、まあ、一枚慣れしていくと。でもそこ別に苦労がない。お金さえあったらパッと行ける。美術館行ってですね、ちょっと入場料出してそこ行って。だから山というのは、人がいないような、本当に山々のところに行くために、本当に苦労して、重い荷物を背負っていかないと、毎日の時、雨、風、ここでリピバークしないと。そういう非常に重い荷物、しかも一人で行くというのは全宿に追わないといけないわけですね。そういうこともあって、 そういうふうな山に大きな影響を受けてきたのも、これも時があったわけです。誰からも誘われたことがある。ね。私は一度そのことを感じる。でもその小さな時ってのはみんなあるんですね。ね、まあ、雲を見てもですね、あ、これは、あの雲は誰かの思い出すようにという、そのメッセージかもしれないんです。広い海を見たら、あの波の、たくさんの波に刺さる目を見て、あ、これたくさんのあの、いろんな人に浮かべて、この人たちの祈りの思い、あるいは苦しみの思いを、波の姿で来ているんだと。まあ、そういうことを感じる時なんです。そういう時というものは、その人の気持ち、求めをさらば与えられる。こういう花一つ見てもですよ。あ、この花、何か自分に言ってる。ふとこういう、これ時、あるかもしれない。他のものでは言わない言葉を何か語ってるのかもしれない。こういう感じる時は。何でもそういうふうに受け止め方ですね。神様は全能で愛でか全てのことをご支配なさってるんだから、神羅万象一つして神秘ならざるものはなし、ということもあるんですね。神羅万象全てものは、一つとして神秘ならざるものはなし。どんなものも深く分け入ってみると、みんなそういったことを気づいてくれる時を待っている、静かに。石ころ一つでもそうですね。この石がここまでこれどんだけの年月をかかって、どのような経路でこのような白と青だったらこれ結びつけ、どれだけの年月かかって、私の前とこの何か意味を持って語りかけてる。なんだろうかな。そういうふうに何を見ても神様からのことを語りかけを受け止める時なんだと。その点は、例えば、いわゆる悪い人っていうかですね、困らせるようなことを言ってる人に会った時も、あ、これは自分の忍耐の時を与えてくれたんだ。なぜかというと、仲良い友達からは、そのように言われるとパッとか、ムカッとくるような、なんかそんなことは言われないわけです。今から気をつけて。でも、嫌なこと。特にですね、覚えのないようなことをパッと言われた時にこそ、本当にこれは神様からの忍耐の時なのだ。で、この時のことに関してよく知られているのは、あの、伝道のそのところですね。その時、コヘレト、伝道者、コヘレト、短くした発音にしますけど、コヘレトの言葉の三章のところがとっても有名ですよね。このところ部分的には絶えずよく引用されます。コヘレトの言葉の三章、一節からね。何事にも時があるっていう。パッと見たらわかりやすい。ページについては、1037ページですね。1037ページの、1036ページの3章の1節からですね。何事にも時がある。すべてですよ。天の下のすべて定めた時がある。これすべてって人間に関することだけじゃない。生まれる時、死ぬとき、植えるときに時がある。これは当たり前ですよね。冬の中に何か植えたりしない。自然のこともそうですが、殺すとき癒してこんな風な時があるのか。こんなことは見たくもないようなことまで書いてありますね。破壊するときもあるのか。これは普通の意味で、この家でもいつかは破壊せない、ね。私の家なんかもう75年もなるから、もう徐々に破壊の時が来てるわけ。ぐらいですよね。泣くとき、泣くときもある。で、この五節で、こんなん意味不明のもありますね。石を放すとき、石を集めるときがある。紅葉のとき、求めるとき、七節で咲くときのとき、破るときのとき。普通はこんなときにしないと思います。ね。 縫うときにも、意思を話すときにも、意思を集めるときは、そんなんどうでもいいようなことじゃないかと。ますよね。さっき、すべての定めと言っときは、で、これは、とてもですね、よく引用される言葉なんですが、なんでこんなことを言ってるか。で、そのすぐ後、九節。人が老婦してみたで何になるか。こんなこと書いてあるんです。後のところ、そうですね。そして、私は知った。人間にとって最も幸福な喜び楽しんで一生を送る。誰でも飲み食いして、それを賜られたと思えばいい。ほな、こんなことも言ってるわけです。このコーヘレトのことは他の聖書の方と全く食い違うようなことがいろいろ出てくるわけです。だから最初からそうですね。コーヘレトという。何というむなしさ。空の空の空だと。すべては空だ。そこから始まっているような本は、どこにもないわけです、聖書どこですか。これだけ見たらですね、何という本やと、これが聖書なのかと思うようなことを書いてありますね。その中でこの文脈でどうしたかというと、人が老婦して、これ言う、みんな神様が決めてあることだと。人間が老婦して一生懸命変えられるもんじゃないやと。まあ、運命があるんやと。だから今、与えられて飲んだり食べて楽して、それが一番幸いなんだ。というふうな意味がある。こういうことであってですね。ここのところだけ取る、部分だけ取ると、あ、みんな時がある。良い時がある。こういう良い時があるっていうような意味合いで本来は言われてなかったんですよね、元は。時によって神様を定めてしまってるんやと。老婦しても何も変わらないじゃないかと。そういう虚しさというものを言ってるので、信仰を持った人が書いたと思うようなこともいろいろあるんですね、というところもあるんだけど、一方ではこのように、信仰を持ってない人というようなこともいろいろ書いてある。不思議な本なんです。詳しく言ったら、そういう非常に、この最後もそうですね。一番最後のコーヘレトの言葉を準備しても、なんと虚しいことか、すべては虚しい。最後も出てくるわけです。本来のキリスト教は、すべてのものが意味があるということですね。虚しくない。小さなことにみんな意味がある。だけど、また最後には、すべて耳を傾けていたら、神様を恐れて、命を守れ、人間のすべて。こういうことも最後に出てきます。だから、細かく、まあ、一文だけちぎって、読んでなくて見ると、本当に、両面が書いてあるというところがあります。何が言いたいかと言いますと、このように本来はこのコヘレトの言葉は通常よく引用されて意味が本来は文脈が違うんですけれども、イエス様を信じるようになるとですね、みんな愛の神様をするんだから、みんなこう意味がある、ね。死ぬことも壊されることみんな不思議な愛と思えない時でも愛を持って深いご計画を持ってしてるその時なんだ。というふうに新約聖書になってからは、みんな背後の神様はイエス様が愛を持って授けた時だから、虚しくならないわけ。パウロがさっきも言ったように、すべてのことを良きにしてくださる。だから、旧約聖書はこの言葉も部分的にはイエス様を指し示しておるわけです。だから、旧約聖書のそのままでは訳が分からなくなるんですね。すべてはこうだ、虚しい。一方では、このように神を恐れていなさい。そうしたことの虚しさを全部消してくれるのが、イエス・キリスト様、やはり聖霊だったと。すべてを満たして、コロサイやエペソの中で、満ち満ちたもの。というふうに大きく変わってくるわけですね。同じ聖書でも、すべては空だ、空だ。というのと、まるっきり違うということです。はい、そういうことで、私たちは今、キリストの生きて働く時代になりますので、どんなこともすべて良き意味が含まれた。その出会いの時なんだ。ということを覚えてですね、これからも進めていきたいと願うところです。はい、以上です。